5章13節。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは天に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。不義はすべて罪ですが、死に至らない罪もあります。永遠の命に生きると題して中川先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日は第一の日曜日になりますので、ヨハネの手紙から御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日もヨハネの手紙から3つのポイントで御言葉に聞いてまいりたいと思いますけれども、第一のポイントは今日お読みいただきました13節から永遠の命について確認をしたいと思います。まあ、永遠の命っていう言葉だけを聞きますと、とても興味をそそられる言葉でありますけれども、ヨハネはイエス様を信じる者たちはそれをすでに持っていると語ります。このことについて第一のポイントとして今日は確認していきたいと思います。第二のポイントは14節15節になりますけれども、ここで祈りということについて考えたいと思います。特に神の御心に従って願うなら、まあ、すなわち祈るなら、それが聞かれるということを確認します。これも非常に言葉だけを聞きますと魅力的です。祈りが聞かれるんです。でも私たち信仰生活の中で祈りが聞かれないっていうことを経験する中で、改めて祈りということについて確認したいと思います。第3のポイントは16節と17節になりますけれども、これもまた祈りに関することですけれども、特に鳥なしの祈りに関わることが書かれています。で、その中に死に至る罪と死に至らない罪という表現が出てきますので、このことも合わせて共に今日は考えてまいりたいと願っています。はじめにお祈りをしてメッセージに入ってまいりたいと思いますので、黙祷のうちに心を合わせていただければと思います。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。天の父なる神様、あなたの御子イエス様の十字架のゆえに罪を許され、神の子供とされ、永遠の命を与えられた恵みを覚えます。日々その恵みを味わうものとしてください。聖霊なる神様、今日も御言葉を持ってその確信に立つことができるようにしてください。委ねて救い主神の御子イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。そこでまず私たち13節から永遠の命について考えてみたいと思います。ヨハネはこの手紙で、この手紙をあなた方に書いてきたのはあなた方に分かってほしいからなんだって言うんです。すなわちこの手紙の目的について、それはあなた方に知ってほしいということなんです。何をなんでしょうか。それは神の御子の名を信じている、すなわちイエス様を信じたあなた方はすでに永遠の命を持っているということなんです。皆さんが、ああそれなら知っているって、そんなふうに答えられるとすれば、それでこの話は終わりなんです。そしてぜひその信仰に引き続き歩み続けてまいりたいと思います。ちょうど先週私たちは メッセージの中でまさにこの聖書の中の聖書とも言われるヨハネの福音書の3章16節を開きました。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとヨハネは語りました、ところで改めて永遠の命って何でしょうか。もちろん永遠の命っていうのは私たちがこの地上の生涯を終えて死を迎えた先にやがて私たちは復活の体を与えられて永遠に神様と共に生きるというその意味での永遠の命ということができます。この意味では永遠の命というのはまさに将来未来に約束されている命という側面があります。しかし同時に皆さん、永遠の命というのはイエス様を信じた時に今すでに与えられている命でもあると聖書は語ります。それはイエス様を信じた時にイエス様に会ってイエス様と共に会って神様と一緒に歩む新しい命、それが永遠の命だからです。ヨハネはこのことをズバリ、永遠の命とはイエス様なのですと語るんです。来週開くことになりますけれども、ヨハネの手紙の5章20節を開きますが、前の方にも映しましたけれども、私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真の神、永遠の命ですとヨハネは語るんです。皆さん、ヨハネはイエス様こそが真の神であり、そしてズバリ永遠の命なのですと語るんです。そして思い出していただきたいのは、このヨハネの手紙の中でヨハネが繰り返しこのことをいろんな言葉を使って語ってきたんです。すなわちイエス様を信じる者は神との交わりがある、イエス様と共にある、イエス様のうちにある、まさに永遠の命にあなた方は歩んでいるのだっていうことを繰り返し語ってきたんです。永遠の命とはイエス様のことであり、イエス様のうちにあって私たちが神様と共に生きている、その命が永遠の命なんです。だからこそこの命はやがて文字通りこの地上を私たちが去った後も永遠に神と共に生きる命になっていくわけであります。このことをヨハネはこの手紙を通して私たちに確信してほしい、分かってほしいってずっと願ってきたんです。ちなみにヨハネはこの手紙を一番最初に書き出したところに、思い出していただきたいのは、一番最初のヨハネの手紙の1章4節でもこの手紙の目的を書いているんです。1章4節ではこう書きました。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためですとも語ったんです。すなわちヨハネはこの手紙を通してイエス様を信じるあなた方は永遠の命を持っている、すなわちイエス様と共に歩んでいる、だから喜びが満ち溢れる歩みに生き続けてほしいということなんです。今日のこのメッセージを準備していてふと思い出したことがあるんです。もう今から30年以上前になるんですけれども、私は高校1年生だったと思いますけども、高校1年生の時に私のおじを訪ねてパキスタンに一人で旅に出たんです。それで帰りの飛行場で、前お話したこともあるかもしれませんけど、私銃の薬莢、銃を撃ち合った後の薬莢をお土産だって言って持ち込んだら見事に警察に囲まれて逮捕されるっていうパキスタンであるんですけども、実はその後続きがありまして、ちょっとどこでだか忘れたんですけども、その後飛行機に乗ってからタイだったと思うんですけれども、経由で ホテルに急遽飛行機が飛ばなくなったんです。で、私もすでに叔父の手からも離れていて一人旅が始まっていますので、急遽飛行機が飛ばない、ホテルに泊まらなければならないということが起こるんです。でも私、実は先ほど言った通り高校1年生です。もう英語があんまりよく分かってなくて、何かが起きているということは分かったんです。で、飛行機が飛ばなそうだという雰囲気も分かったんです。で、これから私どうなるんだろうかということがよく分からなかったときに戸惑っていたら、ある日本人のおそらく会社員の方だと思うんですけども、その方が見かねて私に状況を説明して、確か一緒にホテルに泊まってくれたんです。そのことだけはよく覚えているんです。何で覚えているかというと、私裸足で靴を履いてたので、とにかく変な話ですけど足の靴の匂いがものすごく臭くて、この人と一緒に泊まったら申し訳ないなっていうだけはこう記憶にあるんですけども、若気の至りで誰に助けてもらったのか名前も何にも覚えてないんです。とにかく誰かが助けてくれたんですけど、その時にその人が一緒にいてくれるっていうことだけの安心感、とにかく何をしてくれた、これをしてくれたっていうよりも、その人が一緒にいてくれるっていうことの安心感があったことを覚えてます。皆さん、私たちは一人ぼっちではなくて、どんな中にも誰かが一緒にいてくれる、それもいつも一緒にいてくださるお方がいる、そのお方がイエス様であるっていうことを私たちが本当に確信するならば、イエス様と共に歩んでいるっていうことを確信するなら、それは私たちにとっての本当の安心であり、そしてそれはまた喜びではないでしょうか。これが第一のポイントであります。第二のポイントに移りたいと思いますけれども、14節15節で私たちはここに祈りについて大切なことを確認しておきたいと思うんです。私たちはこの5章の14節15節の箇所を読むときに、私たちが神様に願うなら、祈るなら、それは必ず聞かれる、願ったようになると、ここを読みたくなるんです。しかし私たちがここで注意して聞かなければならないことは、14節にあるように、何事でも神の御心に従って願うならと、ここに書かれているんです。また同じく、神は聞いてくださると書かれているのであって、それは私の願い通りになるとは必ずしも書かれていないということであります。時々私たち言いますね、神様に祈る前から神様は私たちの必要を知っているのに、なんで私たちは神様に祈る必要があるのかっていう疑問が出てきます。私たちは神様に大胆に期待して素直に祈ることが許されています。しかし私たちはその祈りの中で、私たちの願いが神の御心に沿って動かされていく、神様の思いに変えられていくっていうことがあります。それは祈りの中で私たちの祈りが神様の御心に沿うようになっていくっていうことを経験することがあります。祈りとは神様との語り合いであり、神様との交わりがなければ祈りとならないんです。聖書が語る祈りっていうのは、一方的に自分の願いをまくし立てる、あるいは唱えているわけじゃないんです。私たちの祈りっていうのは、語りかける相手がいるんです。そしてその私たちが語りかけるお方っていうのは、命を持っているお方であって、私たちと関わりを持たれる生きたお方なんです。私たちが語りかけるように、神様は生きておられるお方だから、私たちに語りかけてくる、私たちの心に届いてくる、その声に聞く、それが祈りなんです。それこそまさに先ほど言った、永遠の命を持つ者として神との交わりに生きる姿なんです。皆さん、この交わりのあるところに、お互いの喜びや悲しみや願いや、そういったものを共有して分かち合います。 実際教会の交わりっていうのもそうじゃないでしょうか。私たちは教会で自分の心の痛みとか祈りの課題を分かち合います。皆さん、私たち壁に向かって話しているわけじゃないですよね。教会のメンバー仲間に、私は今こういった問題があるんだよねって話しますよね。壁に向かって話したら話しているだけです。でもそのことを分かち合うときに、その人が辛いよねとか、こうしてみたらいいかもしれないとか、私の経験はこうだった、でもあなたのとはちょっと違うけど、でも少なくともこうだったよねって、そのことを聞いて私たちは、でもこういうことだよ、いやでもそのことはねっていう、まさに私たちはこう祈りを分かち合う、痛みを分かち合う、私たちの願いを分かち合う、私たちの喜びを共有していくときに、そこに私たちはそうかっていう気づきを与えられたり、この人はそういうことを考えているんだって気づかされていきます。お互いに祈りの課題を共有し、痛みを分かち合い語り合う中で、お互いをますます理解していきます。そのように私たちは祈りの中で、神様との交わりの中で、神様の御心を知るものとされていきます。ある学者が、祈りとは戦いではなく応答である、それは神の意志を我々のもとに引き下ろそうとするのではなく、我々の意志を神に引き上げることによって成立すると書いていました。皆さん、私たち自分の目に見える現実に引きこもって、現実のことで右往左往させられて、神様の意志を自分の方に引き寄せようとするんじゃなく、むしろその中にあって、私たちの意志を神の御心に引き上げていただき、それによって将来を、未来を切り開いていくということを願わされます。皆さん、今祈り続けている課題があるでしょうか。続けて正直に祈り、その中で神の御心を知り、それに向かって祈るものとされていきたいと思います。その時、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていることが分かりますと確信を持つことができます。さて、最後のテーマ、第3のテーマは16節17節に入りたいと思いますけども、ここにも取りなしの祈りということをここでは考えたいと思います。特に罪の許しの取りなし、すなわちヨハネは、兄弟が罪を犯していることに気づいたならば、まずその人が罪に気づき、罪から離れ、罪を悔い改めるように祈る、それがクリスチャンのあるべき姿だということをここに語っています。ヨハネはここに、死に至らない罪と死に至る罪という、少し私たちを戸惑わせる言葉を残しています。その上、ヨハネはそれが一体何なのかということをここに説明していないんですけれども、まあ、そもそも私たち確認しておかなければならないのは、パウロがローマ書の6章23節でも書いているように、罪から来る報酬は死ですと聖書は語ります。ですから罪はすべて裁かれなければならないものであり、罪の行き着く先は死なんです。その上で、この死に至る罪についてヨハネはどんなことを思い巡らしていたのでしょうか。最初に私たちはここに、先ほど永遠の命について確認しましたけども、まさに死に至る罪というのは永遠の命と正反対にあるということができます。すなわち、それは神様との関係が死んでいるということ、まあ、霊的な死とも言えますけれども、神様に背を向けた状態であるということができます。その上で私たちはここにイエス様の言葉を思い起こすことができます。 それはマルコの福音書の3章29節になりますけれども、前の方にも映しますが、マルコの福音書3章29節でイエス様は、しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められますとイエス様が語られました。でこの箇所も議論のあるところなんですけれども、このイエス様の言葉と合わせて考えるときに、聖霊なる神様は私たちに罪を示します、その誤りを教えます、その上で私たちを悔い改めに導こうとされます。しかしもし私たちがその御声を、その招きを拒むならば、もう少し言えば拒否し続けるならば、やがて永遠の裁きという結果を刈り取ることになります。まさにそれは神様の恵みを拒否すること、それこそが死に至る罪であるということです。もう少し言うと、神様がそのように語り続けているにもかかわらず、それを意図的に分かっていながら故意に逆らい続ける、拒否し続けることということができます。ヨハネがここで死に至る罪、死に至らない罪と語っているのは、具体的なこの罪ですということよりも、むしろ聖霊を通して示され語りかけられているにもかかわらず、罪のその指摘を無視し拒否し悔い改めることをせず、イエス様の十字架による許しを受け取ろうともせず、神の恵みを拒否し続ける、それこそまさに死に至る罪ということができます。ある学者はこの死に至る罪とは、ヨハネがこの手紙の中で反キリスト、偽預言者として責めているイエス様が救い主であるということを拒否すること、イエス様が神の御子であることを拒否することであると指摘します。確かにこれもまた神の恵み、聖霊の語りかけに逆らうもの、故意に拒否する、それは死に至る罪となります。夏の時期に、よく見るテレビの一つに、私が好きなテレビの一つに、富士山の事件簿じゃないんですけれども、富士山でいろんなことがありますみたいな、あの番組を見るのは時々好きというか、全くねえと思いながら見るんですね。今日は登るのやめときなさいって言われるのに強行突破をする人たちがいます。それも薄着で山に登っていくとかっていうのを見ると、こっちもだんだん腹が立ってくるんですね。そんな格好で富士山登ったらなめてるよとか、そんな格好で登れば問題起こるよって。でも登っていって結果的に大変な思いをするっていうことが時々あります。やめなさいって言われながらそれを聞こうとしない、それダメだって言われているのにそれを拒否し続けて進んでいく。もちろんこの例は富士山にいてそれでも無事に帰ってくるっていうことがあるかもしれません。でも聖霊なるお方がそのままではいけない、それは死に至るっていうことを語り続けているにもかかわらず、その罪はあなたを滅ぼすことになると私たちに示し続けているにもかかわらず、イエス様を信じなさいと私たちに示し続けているにもかかわらず、その聖霊の促しを、語りかけを拒否するならば、私たちはその身を刈り取らなければならないということです。それゆえに私たちは聖霊が私たちに罪を示されるときに、そのことを後回しにすべきではありません。主の前に罪を告白し許しを得ることが大事なことであります。そしてヨハネはここに、私たちは他の人のために祈るということを語っています。私たちは神に敵対している人、罪を平気で犯し続けている人、聖霊の促しに従おうとしない人たちが、何とかして聖霊の声に応答し、罪を悔い改め、イエス様を信じ、 罪を許されるように祈り続けていくべきであります。しかしそれでもなお神の恵みに逆らい続ける人、立ち返ろうとしない人は、そのことのゆえに罪、死に至るということを覚えなければなりません。ですけれども、私たちはそのことを軽々しく判断して、あの人はダメなんだって諦めてしまうべきではありません。私たちは祈り続けるものでありたいと思います。今日私たちは永遠なるお方、永遠の命なるイエス様と共にあるということ、神の御心に従って祈るということ、そして兄弟が罪に至らないように祈るということを思い巡らしました。それぞれが今しばらくそれぞれのところで今日の御言葉を思い巡らしながら、神様が私たち一人一人に、聖霊なるお方が私たちに語りかけている声に聞きたいと思います。しばらく主の前に応答の祈りの時を持ってまいりたいと思います。しばらく黙祷の時を持ってまいりましょう。神の御子の名を信じているあなた方に、これらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。神様、イエス様を信じたときに、私たちはイエス様に会って、イエス様と共に、神様あなたと共に生きる、そのような人生を歩み出しています。私たち信じる者と共にいてくださる聖霊なるお方によって、私たちは歩むのとされていることを覚えます。どうぞ私たちがそのことをもう一度心に留めながら、私たちの新しい習慣に使わされていくことができますように、私たちがそのことのゆえに、あなたに祈るときに、あなたの声に聞きながら、あなたと語り合いながら祈るものとならせてくださいますように、また私たちは自分のためだけでなく、本当に他の人のために祈るものとなることができますように、特に罪を犯し続けている者がいるならば、その者のために私たちは祈り続ける者となることができますように、また私たち自身が示されるならば、そのことを神様の前に悔い改めて、そしてまた新しく歩み出す、そのような歩みを守り導いてくださいますようにお願いいたします。これから始まるこの新しい週間も、主が共に歩んでくださることを感謝し、尊き主、イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。続いて今日は第1の日曜日になりますので、聖餐式を行いたいと思います。第1の日曜日に私たちの教会では聖餐式を行っていますけれども、共にイエス・キリストが定められた聖餐式に預かってまいります。